御言葉をお読みいたします。コリント第一の手紙12章12節から27節までお読みいたします。コリント第一の手紙12章12節から27節まで。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが御霊によってすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官が多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなんです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。以上。
新年明けましておめでとうございます。新しい年、皆さんはそれぞれに一年を導く神様のお言葉、聖書のお言葉をいただいたことだろうと思いますが、教会では今年の標語にこの12章の27節、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです、これを選びました。昨年は下に根を張り上に実を結ぶというわけで、 私たちと神様とのつながり、イエス・キリストとのつながりを考えたんですけれども、今年はこの箇所から私たちとキリストとのつながり、それはもちろんですが、そのキリストを信じることを通して、キリストにあってキリストを信じるお互いの交わりということ、そして、キリストを信じる者たちの交わり、それを教会というわけですが、教会についてさらに理解を深めていく一年でありたいと、そう思っております。聖書は教会をさまざまに描いております。教会は神の民であり、また聖霊の宮であると言われています。教会が聖霊の宮であること、また神の民であるということは、今月とそれから来月の礼拝でお話しするように、予定をしておりますが、その中でも教会の本質を最もよく言い表しているのは、教会がキリストの体であるというこのことだろうと思います。コリントの第1:12、ここでは教会はキリストの体である、そして教会に属する一人一人はキリストの体のその各器官なのだというふうに書かれていますね。日本語では人々の集まりを団体と言います。体という字が入っていますね。共同体という言葉もありますが、ここにも体という字が入っています。人間の体がさまざまに違った器官でできておりましても、そこに一つの統一がありますように、人々の集まり、社会、いろいろ違った人々で構成されていながら、そこに調和が生まれてくる、一致が出来上がってくる、そうしたことで人々の集まり、あるいは社会というものが体に例えられているわけです。私は以前、聖書の体という言葉をこんなふうに、聖書学校の授業で、説明をしたことがあります。そうしましたら学生の一人が、ああ、それで聖書も教会をキリストの体って言ってるんですね、こう言いました。私はその時に、確かにそうだけれども、教会がキリストであるというのは、キリストの体であるというのは、教会がキリストの体のようであるという比喩なんだろうか、そこに比喩以上のものがあるんじゃないだろうか、そう答えたのを思い出します。教会がキリストの体であるというのには比喩以上のものがあります。例え以上のものがあるんですね。聖書は教会はキリストの体のようなものであるとは言わないで、キリストの体である、キリストの体そのものであると言っております。キリストはこの地上においでになった時、体をお持ちになりました。キリストの体は十字架につけられ、墓に葬られました。しかしイエス・キリストは復活され、栄光の体を持って天にお帰りになったわけです。キリストは復活の体、栄光の体を天にお持ちになっています。キリストがその栄光の姿を持って、もう一度この世に来てくださる、私たちのところに来てくださる、それを私たちは待ち望んでおります。教会がキリストの体であるというとき、それはキリストの地上の体に例えられているんでしょうか、それとも天上の体に例えられているのでしょうか。どちらでもないのです。教会はキリストのそういう地上の体、天上の体に例えられているのでなく、教会がキリストの体そのものであると聖書は言っています。天におられるキリストは頭だけであって、この地上に教会という体を持っていらっしゃる、そのように描いているわけですね。キリストの天に持っておられる栄光の体についてはほとんど聖書は触れておりません。ある古代の教父はこう言いました。体を持たない頭が不完全なように、キリストも教会がなければあたかもご自分が不完全であるかのように、教会をご自分の体とされた。ここにキリストの教会に対する愛がある。古代の人々は 教会がキリストの体であるということをもうすでに深い意味で捉えていたのであります。使徒の働きの9章を見ますと、使徒パウロの改心のことが書いてありますね。パウロは元の名をサウロと言いました。教会を迫害する人であったのです。エルサレムの教会だけでは飽き足らず、遠くダマスコの教会をも迫害するためにダマスコに向かっておりました。そのサウロにキリストが現れ、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと語りかけました。サウロが、主よ、あなたはどなたですかと尋ねますと、キリストは、私はあなたが迫害しているイエスであると答えたのです。この時のキリストとサウロとのやり取りを注意深く見てくださいね。サウロサウロ、なぜお前は教会を迫害するのか、それでクリスチャンたちを苦しめるのかとはイエス様はおっしゃらなかった。なぜ私を迫害するのかと言われたのです。教会に鞭を振るうことはキリストに鞭を振るうことである。教会を迫害することはキリストを迫害することだというのです。キリストと教会が同一視されているんですね。キリストが頭であり、教会がその体であるというキリストと教会との切っても切り離せない命のつながりがこの箇所に示されているのであります。体のどの部分が痛んでも傷ついても、その痛みが神経を伝わって頭脳に届きますように、キリストの体のどの部分が痛んだり傷ついたりしても、教会の頭であるキリストがその痛みを引き受けてくださるのです。教会がキリストの体であるというのは、教会が団体あるいは共同体、そこにも体という字が入りますけれども、そういうものの一つであるという異常の意味があるのです。イエス様はヨハネの15章の御説で、私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、そう言われましたが、教会はキリストによって生かされ、キリストとの命のつながりを持っている、そういう存在なのです。このキリストとの教会とのつながり、それはコリント人への手紙の第一の12章13節、そこに、なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです、そう書かれてありますように、キリストを信じる信仰によってこのつながりが与えられます。御霊によってバプテスマを受けというのは、キリストへの信仰を告白してバプテスマ洗礼を受ける、そのことによってキリストの体なる教会につながるのだということを意味していますね。バプテスマが御霊によるバプテスマと言われているのは、それは単なる儀式ではなく、聖霊による生まれ変わりを表すものだからです。御霊を飲むという表現がありますが、これは随分大胆な表現ですね。これは聖餐式に関連していると思われます。キリストを信じる者はバプテスマを受けた後、聖餐に預かりますが、キリストの血を表すブドウ酒を飲むとき、そのことを意味していると思います。聖餐もまた単なる儀式ではありません。それは聖霊によるキリストとの生きた交わりを表すものです。キリストを信じる者はバプテスマや聖餐によって自分がキリストの体の一部であること、キリストとの命のつながりを持っていること、もっと言えば愛のつながりを持っていることを確認していくわけですね。私たち人間は皆、どこかに属していなければならないという気持ちがあります。どこかに属していることによって安心を得ようとします。それで私たちには家族とか社会とか、そういうものが必要なのですが、もし自分はどこにも属していない、そういう人がいるとしたら、 それは宇宙空間に漂っているようなものでありまして、そういうことはとても恐ろしいことと思います。しかしながら、地上のどの団体も永遠のものではありませんから、どこかに属しているというだけでは、魂のそこまでの平安、永遠に変わらない平安というものを得ることはできません。しかし、信仰によってキリストに属するなら、キリストの体に属するなら、永遠の平安が与えられるのです。バプテスマによって、キリストの体に属した人は、キリストの体に属していることを、これから後行います聖餐によって確認します。それを喜びます。そしてそれを感謝していくのです。キリストの体、それは頭であるキリストとつながっていますが、同時にキリストの体に属する各器官もお互いにつながっていますね。体のどこかの部分が痛めば全身が痛みます。その部分が回復してくれば全身が健やかになります。そのように体のどの部分も他の部分とつながっています。皆さんがこの右手を手がした場合ですね、痛いのは右手だけでしょうか、まあ、左手まで痛くなってきますよね。一つの部分が怪我して痛めて他は何ともないということはありません。どんな部分でも一箇所が痛めば全身が痛むのです。体はどの部分も全体とつながっているからですね。26節に、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。そう書いてある通りです。キリストに属するお互いはキリストの体のそれぞれの部分としてお互いに結びついています。教会がキリストの体であるというのは、教会がお互いがお互いを必要とし合い、またお互いが他のため、また全体のために働く、そのようにして成長していく、そういうものだからですね。人間の体にいらない器官がないように、キリストの体である教会にもいらない人はありません。私はもう年を取ってしまって何もできなくなりました、教会にはいらないでしょう、そういうことはできませんし、私はあの人のようなすごい奉仕ができないから教会には いらないんですという、それも言うこと、誰も言うことはできません。私はカリフォルニアに最初に来ました頃、まだ幾人か一世の方々が残っていらっしゃいました。90歳近くになります一人の姉妹が、体の調子のいい時にはお嬢さん方に連れられて礼拝に出ておられました。で、彼女が礼拝に出てくださるだけで、みんながその温かい笑顔に励まされ、その場の雰囲気が温かくなるんですね。で、私たちが訪問しますと、彼女はいつも私も何もできなくってというふうにいつもいつもおっしゃっているんですが、本当は彼女は教会を温めるという大切な大切なご奉仕をしてくださっていたのです。15節に、たとえ足が、私は手でないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。そう書かれていますけれども、教会ではみんなが同じ役割を果たすのではないんです。それぞれに役割が違います。また若い時に果たす役割と年齢を重ねてから果たす役割も変わってくるでしょうね。みんなが同じであったら、体全体目だらけ耳だらけなんて怪物であって人間の体にはなりませんよね。もし体全体が口だったら、もう想像しくってしょうがないと思います。みんな役割が違います。ですから一人一人がその役割を必要とされているのです。それぞれがキリストの体の中でなくてならない役割を与えている、そのことを覚えようではありませんか。田崎健作という牧師が、捨て身で生きるという大変面白い本を書きました。その中に顔面改革という、一章がありますので、ちょっと紹介いたしましょう。 ある日顔の中で騒動が起こった。口が最初に不平を言い出した。顔の中で俺が一番たくさん働いているのに、なぜ俺は顔の一番下にいなければならないのだ。俺の上に頑張っている鼻なんか匂いを嗅くぐらいのことしかできないのに、そのくせ鼻筋が通っているなどと威張っている。で、これを聞いた鼻が言いましたね。口くんの言うことは確かにそうだ。しかし僕の上にいる目はとんでもない怠け者だ。一日のうち半分は布団をかぶって寝て何もしていない。今度は目が反論して言うんですね。皆さんのおっしゃることはごもっともです。しかし私の上にいる眉はどうでしょうか。何もしていないのに顔の一番上であぐらをかいているではありませんか。こんな不合理は許せません。口が一番上に、二番目は鼻。鼻の穴は大事ですから上を向いている方がいいでしょう。それから私、眉は一番下に移ってもらいましょう。こう言ってそれぞれ顔の中で順番を入れ替えました。次の日、朝の食卓に着きました。味噌汁やご飯を口に運ぼうとするんですが、目が下についていますから、どこが口からわかりません。頭のてっぺんまで運ぶんですけれども、見当がつかず、こぼれた味噌汁やご飯が、口の下にありますね。上を向いている、その鼻に入るわけです。それで鼻がたまらんものですから、くしゃみをしますと、眉が目の下に一番、目の下にありますから、それで鼻の下にある目に容赦なく味噌汁やらご飯粒が入っていくというわけです。これはたまらんというので、顔面改革はもうおしまいにしまして元に戻ったというお話。面白いお話ですが、顔の配置の中にも神様の知恵が行き届いておりますね。神様はその知恵によって体全体にもうすでに調和を与えてくださっている。キリストの体である教会にも同じように調和や一致をもうすでに与えてくださっているのです。キリストは私たちにこの体の中でそれぞれの役割をお与えになりました。キリストの体の中で自分に与えられた役割が何か、それを見つけ出していくのが信仰生活、教会生活の楽しみの一つだと思います。生涯変わらない役割もあります。年齢や立場によって変わっていく役割もあります。小さな役割分担からより大きなものへと導かれること、そのことも多いでしょうね。ですから私たちは絶えず自分の今の役割が何なのか、それを求め祈っていかなければならないと思います。キリストの体での役割分担には目立つものもあれば目立たないものもあります。一番目立たないものは足の裏でしょうね。足の裏はしかしそれによって全身を支えている部分でありますから、一番苦労が多いかもしれません。人の目につきたいと願っても目立たない役割を与えられる場合もありますし、引っ込み思案な人はもう目立たないことをしたいと、そう願っているかもしれませんが、人の目にさらされる場所に引っ張られる場合もあるでしょう。それぞれの賜物に応じ、神様の導きによってその役割が与えられていきます。ですから気負ったりまた引っ込んだりしないで、キリストが与えてくださった役割に生きていく。それがキリストに喜ばれることであり、ひいては自分自身を最もよく生かすことになると、そう思います。そしてキリストの体での自分の役割を知っている人は、他の人の役割をも尊ぶことができます。キリストが教会を愛し、ご自分の体としてそれをいたわってくださっているように、キリストの体に属するお互いがお互いを認め合い、いたわり合い、キリストの体の成長のために働いていく、そんな一年でありたく思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、 教会をキリストの体としてくださったあなたの大きな愛を心から感謝いたします。私たちは教会がキリストの体であることを今学び始めたに過ぎません。そのことの意味をさらに深く学ぶにつれ、私たちがキリストの体であり、一人一人がキリストの体の各器官であることをもっともっと喜び感謝し、そして与えられた役割が何であるかを知って、それに生きるものとなることができますよう導いてください。この後私たちは聖餐に預かります。キリストの体に預かります。そのことによってキリストの体に属していることの意味を学ぶことができ、それを確かなものとすることができますように。教会の頭、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立いただきまして唱詠を捧げましょう。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共にこの年の上にも豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。